しげる梶原 Talk to Talk
梶原しげるの Talk to Talk。 今月は東大大学院教授上野千鶴子さんをゲストにお迎えして、現在ロングセラー中の上野さんの本お一人様の老後を軸に、老後介護にまつわるさまざまな問題を追求していきます。第2回となる今回は、社会学者の立場から上野さんが指摘する家族間の男性による介護の特徴を紹介します。データから導き出される典型的な男性の介護行動とは。今朝のキーワードは男らしい介護。
それから例えばうちの認知症の92歳の父親と母親の会話聞いてますとね、うん、母親は抑圧されて生きてきた人間なんですが、うん、認知症になって、いわゆるボケになってから非常に解き放たれて、言いたいことを言うようになったんです。言い返すんですよ、父親に対して。
あのお二人とも認知症でいらっしゃるんですか？
二人とも要介護2と3なんですけどね。で二人で生活してるんです。
あ、そうですか。
で、姉2人が、うん、あの交代でサポートで入って、あとヘルパーさんお願いして、私が週に1回行ってってい う、 そういうローテーションで回してる。
あ、じゃあ介護現役世代でいらっしゃる。
もう大現役なんですね、介護中なんですけども。
でそれで夫婦関係は、まあ、認知症の前と変わったんですか？
昔から仲のいい夫婦だったんですけど、うんうん、今はより仲が良くなってってますが、うん、ただあの形が変わりましたね、うん、かつては従属的な妻という形で非常に、うん、まあ、温厚な家庭だったんですけども、うん、今はある種対等な、
それいいですね、
あのパートナーになりつつあるという感じですかね。
梶原さん、それ面白いですよ、ええ、あの仲のいい夫婦ってのは大概が、ええ、妻の側が波風立たないようにしているから仲良く見えるっていうカップルが多いんですよ、
はい、
でそれが認知症がかかると、ええ、今までの我慢が全部こぼれ落ちて、ええ、で字が出て、はい、対等になって仲良くなり直すわけですよね。
いや、そういうみたいですね。
素晴らしいじゃないですか。あ、じゃあ老後に希望がある。
ありますね。
男女平等の、
あ、多分もうね、ジャーッとこう塞いでたものがポーンとこうね、はい、弾けて、うん、で素が出たんですね。
そうですね。
うちの母親って結構、うん、その自我の強いというか、うん、あの言いたい放題の女なんだなってことを。
はいはいはい、女の方多いですよ、そういう方。
あ、そうなんですか、うん、結構びっくりして。でそれに対応する父親もね、うん、あの別にそれについて、なんだこれまでのお前と違うじゃないかというふうに責めるわけじゃなくて、
それを覚えておられない
から、覚えてないからなんですよ。ははみたいな、
それお幸せで。
そうなんですよ、はいはい、言われても覚えてないし、
うんうん、
でただ一つだけ上野さんの本を読んでて、
はい、
あ、これはちょっと問題だなと思ったら、ものすごく仲が良くなったんですけど、うん、どうも父親の生きがいというものが、
はい、
そのある弱いものを庇護するという、うん、その姿勢が強まってるんですよね、
うん、
確かにその歩き方がおぼつかなくなってたりとかいう母ですね、うん、そういうものが非常にこう愛おしいということはよくわかるんですけれども、うんうんうん、何から何まで面倒することに生きがいを感じちゃってるんですね。
お母様のですか？
そうです、母の介護をする、うん、要介護2の父、要介護3の母。
あの夫婦間の労働介護なんですか？
労働介護もしてる、うん、
お父様の方が若干お元気。
若干元気なんです。
うん、
耳あんまり聞こえないんですけどね、
はいはいはい、
若干元気で、はいはい、母親の方は肉体的にちょっとこう、はい、歩けなくなってるとか、はいはい、そういうことについてこうやるんですけども、異様にそのなんて言いますかね、ヘルパーさんなんかがやろうと、さあできるから大丈夫、俺がやるから、だったったってこう。
あ、それ典型的です。
典型的ですか？
はい、あのね、男の介護、あの今家族介護者のうちの男性比率、これもデータ見て私がびっくりしますよ。 28% です、うん、もう例外じゃないんです、うん、でトップに来るのは夫、
ええ、
で夫婦世帯だから他にいないんで、うん、妻が倒れたら夫がやるしかない、次が息子、嫁がその次です。でもうその順番になっちゃってるん で、 でそれでね、男の介護の特徴は、ええ、あの一言で名前がついてるんです、
はい、
管理型介護っていうんです。
管理型、
管理型、
管理型、ね、
だからあの仕切りたがって、
あ、もうそれはもうそのまんまだな。
で投薬管理はやるし、生活管理はやるし、はい、ちゃんとあのもう、まあ、認知症入っておられたらそんなことないと思うけど、あの朝からあの時間決めて血圧測って体温測って全部パソコンに入力してというような。
わ、はあ、かる。
でこれね、あの介護者主導型介護っていうんです、はい、これは男性の介護の特徴でございます。とっても男らしい介護ですね。
わかりますね。だからうまいことボケてくれたからそれがなかったんでしょうけれども、うん、もしこれが母親だけの認知症で父親がそうでなければ、うん、激しく走ったと思いますよ、うん、そっちね。
それで介護者主導型介護になると、まあ、お母様今動けるけど、ええ、これが寝たきりだったらね、ええ、あの言いなりになるしかないので、ええ、これをね介護されるボランティアと言います。
介護されるボランティア、
ね、されてあげる。
そういやそれは
いやつまり、ね、相手の意向に沿わないといけないんで、もういないやが言えなくなっちゃうんで、だからそうするとね、夫の介護ってね、あんま美談になってますよね、お、まあ、奥様を幸せに、旦那様に、はい、こんなに大事にしていただいた冗談だろうがっていうね、ところもありますからね。
ありますね、はい、うん、あの美談で言えば、その本の中にもありましたけれども、あの高槻市の市長ですかね、
はいはい
は
い、
あれは相当でも昔の話で、僕ら介護ってものを身近に感じる前の話でしたね。
どう思われました？
あの時はね、
現役の市長さんで、あの妻の介護退職なさった、
はいはい、
で市長に代わりはいるが、ええ、妻の介護に代わりはいないという名台詞を残して去られた方ですよね、
はい、あの当時は、はいはい、あの介護ってものも身近でなかったし、
はい、
あそういうその身分を捨ててですね、はい、公職を捨てて、
はい、
で妻への愛情をすべて降り注ぐという、なかなか人間的な人であるな
と思われました。
というふうに当時は思いました。
あ、私はね、あのこれでも必要かと思いました。というのはね、うん、あの誰でも変われる仕事かっていうのもあるんですが、それよりも要介護の家族が現れたら、ええ、あんたんとこの市役所の役人はみんな辞めなきゃいかんのか、そういうワークライフバランスしか君んとこではやっとらんのかというね、もうあれは本当に自分とこの施策がどんなに貧しいかということの、それをばらしたような行動でしたから、あれを美談にするのはおかしいですよね。
おっしゃる通りですね。でも美談にしたのはやっぱりメディアですよね。メディアの認識がその程度だったってことでしょうね、うんう
ん、まあ、メディアの親父度が高かったということです。
いや本当ですね、このメディアの親父度の問題っていうのは、うんうん、これは社会学的にやっぱり徹底的に追求した方がいいですね。
はい、どうしたらいいんでしょう。
いや、やっぱり、うん、あの女性が増えることって大事ですよね、うん、
はいはい、
物理的に数を増やすっていう、はいはい、う
ん、でもこの梶原茂の
はい、
この番組っていうのは全員
100%
男性
男でしょ、
はい、だってということは、あの、12時まで皆さんお仕事をなさらなければならないような過酷な職場でいらっしゃるから、
まあ、まあそういや、そういや、ところがこれは意外と例外でしてね、
はい、
今あの FM 局、とりわけ地方の局なんかはもうほとんど女性スタッフです。これはどうしてかっていうと、うん、これ今あの FM 界の親玉がたまたま今あの、ね、外に来ましたからね。
あ、そうなんですか。あ
の言いにくいんですけれども、
ギャラリーの
中に一、ね、人偉い人が来ちゃいましたけどね、はい、あの地方の FM 局っていうのは経営も非常に厳しいですし、はい、そうなると賃金も安いわけですよ、はい、職場としてあまりお金の儲からない仕事で、過酷な仕事には、はい、あのやっぱり男は東京に出てって稼ぐ、
はい、
で地元の頭のいい地元の国立大学かなんか出た女の子の行く職場として、
はい、
まあまあ憧れのラジオ局ってのがあるわけですよ、はいはい、そういう人ばっか集まってきて、
はい、
そういう人しかいないんですよ。
ほとんど非正規職ですよね。
まあ、あの非正規もいれば正規がごくわずかいるんです、
う
ん、
ごくわずかですね。
で非正規もいます、うん、もちろん、
はいはい、
でそういう人たちで作ってるんです、
はい、
そしてね、これまたね、偏りが出てくるんですよ、
はい、
女だけで作るものと男だけで作るもの、男だけで作るものがこれまで多かったんですが、
はいはい、
これもこれでも問題でね、
はい、
ばっかみたいなものもいっぱい作ってるんですけども、はい、女性ばかりだと、
はい、
やっぱり女性の感性のいいところもあれば悪いところもあるんですね、
はいはい、
で僕なんかやっぱり地方の FM 局なんか聞いてみると、ちょっと違うなと思うこともあるんですね。そうすると作ってるスタッフがもう上から下まで全部女性、
うん、視聴者はどうなんですか。ほとんど今女ってことはないんですか。
それ
あ、そうか、まあ、あのラジオのとても大事な視聴者さんたちは長距離のドライバーさんたち、
そうなんですね、
これがほとんど男性、
そうですね、
うん、
でまあ、あのそういう意味でやっぱり適切に男女が配置されてない職場っていうのは、うん、やっぱり問題多いなって。
梶原さんのこのリスナーはどういう方が多いの。
リスナーさんはやっぱり僕は日曜日の 朝の6時から、まあ、8時半までやってる番組ですから、
そんな早朝番組、
そうなんです。そうしますとね、はい、どういう方かというと、
徹夜明け、
この前の時間帯は、うん、ついこの間まで五木寛之先生が、うん、あのラジオ深夜便をやって、はいはい、それが終わってじゃあこの番組聞こうかなっていう感じの人、うんうん、というのは、うん、トラックのドライバーさんで、はい、寝ないでずっと東京方面に向かったり、はいはいはい、また関西方面に向かったりというような方、はいはい、で、この後9時過ぎにようやく仕事終わって寝られるんだとかいう人とか、うんうんうんうん、それから子供を育てて、で今日はサッカーの大会だから朝5時に起きて弁当を作ってっていうママさんとか、うんうんうん、そういう人たちですね、うん、また自営業者の方とかそういうこと、あと農業、
はははは、
農家の方、養豚の方、
うん、じゃあ朝のうんと早い日とか、ええ、夜のうんと遅い日とかのどちらかです ですね。じゃあ眠気覚ましのお話をしないといけないんですね。
まあそうですね。でもそういう方は例えば本当にキュウリの収穫しながらとかね、うんうん、トマトの収穫しながら、うんうん、こうラジオをこう腰にね、はいはいはい、ぶら下げながら片っぽに蚊取り線香をぶら下げながらね、はい、こうやってる人たちはすっごい集中して聞いてますから。
そうですね、ラジオってメディア、テレビが登場して衰退するかと思ったらそうなりませんでしたね。
意外とならないですね。
ちゃんとニッチとして生き残りましたね。
それ
言いますね。おかげさまでそうやって読んでいただいて。
いやいや本当そうなんですよね、はい、だから浸透度と言いますかね、その深さで言うとラジオの方が、うんうん、届きますね、はい、細かいニュアンスが、うん、
眠れぬ夜の高齢者の友が、ラジオですから、私の父もねラジオ深夜便の愛聴者でございましたし、はい、私も最近はだいたいネタ元はだいたいあそこだったりね。
あ、そうですか。